聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第7章11節から17節です。ルカによる福音書第7章11節から17節、新約聖書114ページになります。ルカによる福音書第7章11節。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちや大勢の群衆も一緒であった。イエスが町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところであった。母親はやもめであって、町の人が大勢そばに付き添っていた。主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われた。そして近寄って棺に触れられると、担いでいた人たちは立ち止まった。イエスは、若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。するとその死人は起き上がって物を言い始めた。イエスは息子を母親にお渡しになった。人々は皆恐れを抱き、偉大な預言者が我々の間に現れたと言い、また神はその民を顧みてくださったと言って神を崇めた。イエスについてのこの話はユダヤ全土と周りの地方一帯に広まった。2年続けてのオンラインでの昇天者記念礼拝となっております。こうした機会に昇天者のご家族の皆さんと会うことを楽しみにしていると言っちゃ変ですけれども、待ちわびているわけでありますけれども、その皆さんと会うことができないのは大変寂しい思いがいたします。ここしばらくのこの教会の礼拝自体がオンラインにせざるを得ないという、そういう事態に立ち至っておりますので、ご了承いただきたいと思うのです。でこうした中でありましても、昇天者たちを思い起こすことができるようにということで、例年のように1階のロビーのところには昇天者の写真を掲示してあります。またそれを、ビデオに撮りまして、あるいは改めてスライドも準備をいたしまして、 DVD や、ネットで後でご覧いただくことができるようにされておりますので、それをぜひご覧いただけたらと思うのです。教会を忘れずに思い起こし続けております。そのスライドができたということで、先に見せていただいて、次々と現れます。ある方は、私は会うことができなかった、生前に会うことができなかった人たちも中には多くいるのでありますけれども、そうした方々のお姿を拝見しながら、あるいはある方は、私が葬儀をさせていただいた方々もおられ、存じ上げている方々もおられて、そんな方々の様子をずっと見ながら、一つの傾向というんでしょうか、かつては少し遺影というのはフォーマルなものでしたけれども、この頃は葬儀屋さんの方が随分技術が進みまして、スナップ写真でいいですよ、持ってきてくださいと言えば、親指の爪ほどの画像であれば立派な遺影になりますから、それを持ってきてくださいと、そう説明され、ですから非常に自然な表情でご家族と一緒に撮った写真の、それを遺影にすることも多くなってまいりました。そうしたことでありますと、非常に明らかですけれども、ご家族との愛のあふれる、そういう生活があったんだろうなということを表情からもお見受けすることができますし、あるいはフォーマルでありましても、その背後にはおそらく変わりない そうした生活があったということを改めて想像するのであります。家族お互いの愛ということを思い起こします。しかし同時に、今日こうした礼拝を年に一度持つということは、その愛している家族が死ぬという現実の中にあるのだということを改めて思い起こす時なのです。愛するからこそ死は辛いものになる。それはそうでありましょう。もっと言えば、家族のさまざまな様子を見せる生活でありましても、しかしその根底にずっとありますことは、家族を愛しているということと、それと同時にその家族がやがて死ぬっていうことです。しばしばほとんど家族の別れは死であります。これは聖天使たちのかつての家族のことだけではありませんで、今こうして出ています礼拝をしております私どもにとりましてもそうであります。今このように元気でありましても、しかしこの事情は変わることはありません。愛する者は死ぬんです。家族はそれを受け止めねばならないのです。そういう中で私どもは礼拝をしています。主イエス・キリストを仰ぐ中に慰めを求めているからです。あの葬儀の時と同じです。イエス様、この悲しみに来てくださいと、そう呼び求めながら葬儀をしたのと同じで、我々はかつての家族を思い起こしながら、あるいは今共に生きている家族を思いながら、主よ、この悲しみに、この恐れに、あなたが来てくださいと祈りながら礼拝をすることが許されているのです。今 YouTube でひょっとしたら家族でそれを見ておられるって場合があるかもしれませんけれども、その慰めがすでにそこにあるのだということに改めて目が開かれるようにと、主イエス・キリストがその死の恐れも悲しみも支えながらそこにおられるということに、どうか目が開かれるようにと、そう祈るのです。今日は一人の若者、あるやもめの息子、その頼みの綱であったでありましょう、そのやもめの息子が思いがけず死ぬ、そしてその悲しみを受け止めかねている母親、同じふうに受け止めかねているその周りを囲む人々、そういうことが見えてくる一つの福音書の決して長くはない箇所を読みました。しかし語られていることは実に豊かでありますし、大きなことが語られております。主イエスが耐え難い悲しみにご自身の方から近づいてくださった、まずそのことを思い起こしていただきたいのです。ここでは主イエスにずっとついてきた弟子たちと、それと書かれておりましたのは大勢の群衆も一緒であったという、その前のところを見ると、主イエスの教えをともどもに聞き取った、ルカによる福音書では平地でその主イエスが教えをなさったということで、マタイの三条の説教と違う言い方で平地の説教という場合がありますけれども、まあ内容としてはその主イエスの要するに教えを、一塊の教えを聞き取ってとても喜んで主イエスについてくる人々、そして奇跡的な癒しをその中で体験しながらなお歩みをこう重ねていくような人々、それがここに出てくる一つの群衆であります。葬列であります。ですからこの行列であります。ですからこの賑やかな行列と、主イエスを、まあ、先頭に立てていたでありましょう、その行列と、しかし町から出ていく、まあ、打ち沈む行列、これは葬列であります。賑やかな行列と 打ち沈む葬列が鉢合わせになるのです。そのことを書くときに、この福音書は面白い言葉を実は使っているのです。私どもが手にしております訳ですと、こんなふうに書いてある。12節、イエスが町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところであった。一体ちょうどって何だろうかと思う。考えてみれば不思議な言葉です。ちょうどたまたま出会ったんじゃない、そういうことでしょう。ある人がこれを訳すのには、ある人は見よって訳しています。原文にそういう言葉があるからです。見よ、言ってみればこれは映画の手法であるならばクローズアップというものでしょう。とても大切なところ、葬列がやってきたときに景色の一つとして過ぎ去っていくのではなく、そこにぐっと寄って、そこから物語が始まる。それはこういうことです。主イエスはここをこそ目指しておられたということでしょう。賑やかな喜ばしい行列、しかしそれが本当に向かわねばならなかったところ、その先頭に立っていらっしゃる主イエスがどうしても行かなくてはならなかったところ、偶然にすれ違ったなんてことじゃなくて、ここだったのだ、そういう書き方なのです。この歌を歌うような行列は、葬列に出会いましても、しかし揺るがされない喜びをたたえたまま、この悲しみの行列を喜びへと巻き取っていくのだ。それがこの福音書が描いている事柄であります。この深い悲しみに沈んでいる棺を抱えて町の外に運び出す葬列は、いや本当はです、鋭く神様の恵みを求めていたでしょう。しかし神の恵みを忘れるほど悲しみは深かった。行列からしてみればせいぜいすれ違うだけ、主イエスの方からお近づきにならなければ、主イエスの方から近づいたと書かれてありますけれども、もしそうでなければたまたま出会った賑やかな行列と葬列が少しも交わらずにすれ違うだけっていうことになったでしょう。しかし本当はこの葬列は鋭く神の恵みを求めていたはずなのです。主イエスはそこを見抜かれました。ですから言葉にならないような心のうめき、言葉にすることができないような神を呼び求める祈り、それに深い憐れみを寄せられて、憐れんでって書かれてありますけれども、腹渡が裂けるっていうような意味合いです。腹渡が裂けるような我々の悲しみは言葉にすることができないでしょう。しかし言葉を超えて主イエスはその腹渡が裂けるような思いに直接近づいて行かれる。祈りの生まれないところに、いやそれが祈りにならないところに、祈りを呼び覚ますように主イエスが近づいていってくださる。それが祈りにならなかったというのは、あまりにも悲しみが深かったからでしょう。それこそ腹渡が裂けるような悲しみを、この母親も、あるいは周りの人々もしていた。手に負えない悲しみ、うろたえているのです。どうしていいかわからない。それでもみんなで担おうとするのです。ここには美しい町の姿があると言ってもいいでしょう。やもめであった、家父であったのです。夫がどうやって死んだのかはもう分かりません。けれども事実はたった一人の息子だった。若者だった。 町の人たちはこのみんな出てきたというのですから、みんなで気にしていた一つの家庭だったのでしょう。美しい姿です。みんな待ち望んでいた、あの若者大きくなった、あの子大きくなった、みんなで名前を呼びながら、今度はお前の時代だ、お前がお母さん支える、今度はその番だ、そう言いながら育てたのでしょう。町中で一人前になるのを待ちわびていた。そのたった一つの望みに思えた若い息子が奪われる。大勢付き添うのです。何とか支えようと思ったの。それが意味なくはありませんし、母親もそれはそれでありがたかったに違いない。しかし誰が何を語ったかなんてことはここには一つも書かれてありませんで、これは皆さんがすでにそう想像なさるでしょうけれども、誰も語らないまま黙々と付き添っていたってだけです。悲しみを覆す力を持っていないことはみんなどっかで分かっている。シエさん、泣かないでいなさいということは許されましたけれども、周りの人々は泣かないでいなさいなんてことを言うことは自分には許されない、それよく分かっていた。今は涙流すままにさせるしかない、嘆くままにさせるしかない、黙って付き添うしかない。しかしそこに申し上げたように一つの祈りがあるのです。その悲しみは心の底に言葉にならない、言葉にできない、しかし深い悲しみを抱えている。この子が生きていてくれたら、この子が生き返ったら、こんなことがなかったら、もう一度会えたら、人間の事情ではどうしても考えることができないこと、それを抱えながら、それは祈りになるのですけれども、しかしそれ以上は我々は考えることも言葉にすることもできない。そこに主イエスが近づいて行かれたのです。葬儀は宗教的であるというのはそこに理由があるでしょう。人間の超えがたいものに出会うのです。生や死を超えるもの、それが我々の中に見つからないからこそ、そこで目に見えない何者かを呼ぶのでしょう。生じた人間の生や死を超える何者か、それにすがる思いがそこに生まれるのでしょう。しかしここにある壮烈の現実というのはある意味で我々の現実であります。愛する者の死に直面し、やっぱりうろたえるしかないのです。周りの人間ですらうまく祈れなくなっているのです。うまく祈れなくなるときに何が起こるかというと、スムーズな葬儀が営まれていきます。何の引っかかりもなく葬儀はスムーズに営まれていく。棺を運ぶ者が黙々と町の外に向けて運び出すのです。それが慰めになるかどうか、ここで運んだ人たちはおそらく若者の友人だったのかもしれない、屈強な若者たちでしょう。しかしその人々もそれが慰めになるかどうかわからないけれども、とりあえず立ち止まらずにスムーズに町の外に運び出して、いや、そうするしかなかった。立ち止まって死の深刻さを受け止めてもどうにもならないことをわきまえているからです。そこに主イエスが近づいてくださって、ちょうどそこに主イエスが近づいてくださって、ですから今日のこの箇所はおそらくわずか数分間の出来事だったかもしれません。ちょうどそこに主イエスが近づいていかれ、そして近寄って触れられると、担いでいた人たちは立ち止まったと書いてある。 スムーズに運ばれていく、その悲しみに滑り落ちていくしかない、そのスムーズな葬儀を主イエスは止められたのです。人々は立ち止まった、何かに引っかかったんです。喜びにです、望みにです、それに引っかかった。世の中には見つからない引っかかりです。世の中には死は仕方がないものだという誠にスムーズな死の理解があるでしょう。しかし主イエスはここにある種の突起物をまるでつけるようです。引っかかるんです。いや待て、死は全てではない。そういう中で心のうめきを悲しみを祈ることができなかった人々の祈りは呼び覚まされていく。主イエスが呼び覚ましてくださった。それはこう考えることもできるでしょう。主イエスがおられなければ呼び覚まされなかった。神に慰めを祈るしかない、しかしうまく祈れない、これは人間の現実です。本当に祈らなくてはならないときに我々は祈れなくなる。本当に祈らなくてはならないときに我々は言葉を失うんです。破けていくような心を抱えたまま立ち尽くすんです。しかしそこに、ちょうどそこに主イエスが来てくださる。改めて思い起こしたいのです。牧師も同じです。牧師もうまく祈ることを失うことはしばしばです。特に葬儀の時には果たしてうまく祈れるだろうか、そういう緊張感を覚えます。今では皆さんに緊急電話の連絡先として携帯の番号を皆さんにお伝えをしておりまして、申し上げていますのは、どんな夜中であろうと時間を選ばずにかけてください。私は枕元に鳴るようにして携帯を置いてありますから、だからどんな夜中でもいいからかけてください。すぐに飛んでいきます。そういう話をしております。やはり夜中に飛び起きることもあるのです。夜中に携帯が鳴る、一気に緊張いたします。うまく祈れるかどうか、この悲しみに対して言葉を持つかどうか、深く問われます。その時に私はいつもこの福音書の情景を思い起こすんです。これは私の慰めです。その棺に主イエスが手をかけていてくださる。死の悲しみに滑り落ちるのを主がとどめてくださるから大丈夫だ、さあ行け。この物語に私は励まされて出かけるのです。スムーズなお決まりのお言葉のお務めではなく、悲しみの葬儀を命の望みに引っ掛けること、それは私にできるはずもありません。この主イエスに出会って、この主イエスについてきた、そのことでしかない。主イエスがそこにお立ちになる、このことに寄りかけるようにして教会は葬儀を行うのです。私はよく申し上げることですけれども、この亡くなった方が起き上がる時が来るのだと、そう語るのです。口頭無形な話と思われるかもしれません。しかしそう語らねばならないのは、聖書がそれを語り続けているからです。 今日お読みした言葉の最後のところにはこういう言葉が出てきます。16節、神はその民を顧みてくださった。顧みてくださったっていうのは、まあ、振り返ることでもあるし、振り返っただけではなく訪問してくださることをも意味する言葉です。神様が訪問なさった時に一体何が起こるだろうか。皆さんのお宅で何かが壊れた時、手に負えないので専門の業者に来てもらって、そして直してください。そうしますと、こちらで手を焼くようなことも専門の業者は上手に直して、はい直りました、前の通り使えます、そう言って帰っていきます。今まで故障していたことは嘘のように、そのものはまた使えるようになる。そういう経験を皆さんはなさることもあるでしょう。力を持った人が訪問したら一体何が起こるか、我々は身近な生活の経験でもそれを知っています。しかしであるならば、神が訪問してくださったら一体何が起こるでしょうか。無から有をお呼び出しになった神であります。闇に光られるとおっしゃった神です。土くれに息吹を与え生かすものになさった神です。その神がやってこられた時に何が起こるかということに対して、我々はあまりにも望みを薄くするのです。神がおられてもそんなこと起こるだろうか、そう考える。しかしこの福音書は非常にシンプルに伝えるんです。死人が起き上がって物を言い始めて、神がご訪問くださったのだ。神がご訪問くださるときに起こるのはそのことだ。牧師が訪問しても仕方がない。人々が訪問しても仕方がない。しかし、主イエス・キリストが来てくださったときに、神の一人子がそこにお立ちくださったときに、神がご訪問なさったときに、一体何が起こるのか。それを聖書は語っています。だからこそこの事実に囲まれながら、今朝私はここでそう語ることが許されている。事実に囲まれながらというのは、ここにそのよみがえりの上に立つ教会があるということです。よみがえりがなければ、今八王子のこの教会はなかったでしょうし、世界の教会はなかったでしょう。教会はよみがえりの上に立っています。今日のこの箇所は、以前に何人もの人がこの箇所についてのいろいろな言葉を書いている、そういう本を読んだことがありました。何人もの人が書いているのです。右から左って言ってもいいかもしれませんけれども、まあその中にはその人の研究のタイプとして、奇跡を事実ではなく神話として語るような、そういうタイプの聖書学者たちもその中には含まれていますけれども、私がそれを読んだ中で、そういう右から左への学者たちが幾度に言うことは、今日の話は事実だ、だから精神化してはならないって言います。この中から何か曖昧な命の物語を引っ張り出しちゃいけない、何か曖昧な明るさの物語を引っ張り出しちゃいけない、我々の心が強められるみたいな話をここから引っ張り出しちゃいけないっていう、まずもって知らなくてはならないことは、これは事実だ、そう言います。なぜならば、申し上げた通り、この主イエス・キリストがお蘇りになったというこの事実がなければ、今ここに教会ないはずです。蘇りがないままにどうやって教会を続けるんでしょうか。 よみがえりがないままにどうやって死と戦って教会がここに立つんでしょうか。そのことを明らかにお示しになるために主ご自身がよみがえられました。弟子たちを訪ねられました。そこにこの行列は実は続いていった。命の希望を歌う行列です。それが教会でありますし、その行列に加わるようにして、その事実に囲まれながら私どもも今朝礼拝をしています。2000年間死に勝つ喜びの行列は、死の恐れや悲しみを立ち止まらせながら続いてきた。その行列の中で我々はすでに亡くなった人々、しかしそのよみがえりの喜びの中で思い起こすことが許されている。この行列の歩みはなお続いていくのです。どうかこの喜びの行列に加わっていただきたい、心からそう願うのです。祈りをいたします。祈りにすらすることができないほどの心の破れを主イエスだからこそ見抜いてくださり、同じように心を破いてくださり、いやそれ以上に心を破いてくださり、それに寄り添ってくださり、死になお生きる道をご自身の十字架とよみがえりを通して表してくださいました。この喜びを歌い続ける行列が2000年間続きながら今朝ここにあります。先に召された人々の悲しみも苦しみもすべて巻き返すその喜びに委ねます。どうぞよみがえりの望みを確かにすることが許されますように、またどうかこの行列に一人でも多くの方々が加わりますように、主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。